2024年3月18日ファーストエイドの日、パルパル情報館担当は岡野谷純です。いざという時あなたには何ができますか？これからの20分は防災・救助・応急手当に関する知識と情報を楽しく分かりやすくお届けします。パルパル情報館、この番組は東京都北区内防災関連組織並びに日本ファーストエイドソサエティの協力でお送りいたします。さて、今回のテーマは3月の誕生花。ちょっとね、防災救助応急手当って思うかもしれませんけれども、ぜひ聞いてください。改めまして、こんにちは。日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純です。少しずつ春めいてきましたね。また今日あたりちょっと寒くなってね、天気予報では言っていましたけれども、でも、元気に生活をしていきたいなと思っています。花粉症でお悩みの方も多いかと思います。自分に合ったお薬を探したり、あるいはお薬を絶って、運動とかね、その他のことで治していこうと思われている方、たくさんいらっしゃるかと思います。そんな方から今回、ストレスが結構かかってるのっていうね、話を、聞いたんですよ。で、いろんなものを試してみたんだけれども、なかなかうまく自分に合わないっていうことで、どうしてったらいいのかなみたいなね、お話を伺いました。で、たまたまその方とお話をしていたら、私ね、3月が誕生日なんです、だからラナンキュラスプレゼントしてくれませんっていきなり言われて、何ですと、ラナン何っていうことから今回のテーマにしました。だからお花をなんですよ、実はこのラナンキュラスってね、金峰外科のお花で、なんかね、すごい花、春のお祝いによく使われる、こう多弁のね、すごいゴージャスなお花なんですね。で、そういうもので少しこうリラックスがしたいっていう話題だったんですよ、最初はねなんだけれども、へえ、そんな誕生花なんだって。私は3月の誕生花ってチューリップじゃないのって思ってたんですよ。で、チューリップじゃないのって言ったら、その方が、誕生花って一つの月にもいくつもあるんだそうです。へーって感じで、ラナンキュラスもチューリップも3月の誕生のお花の中にあるんですけれども、実は365日、ウルード氏のウルービを入れると366日分毎日の誕生日のお花があるそうなんですよ。なので、それをね、ちょっと今回は調べてみました。ぜひですね、皆さん、ちょっとストレス抱えてるかなと思うお友達がいたら、そんなね、その日のお誕生日花を買って、少しね、誕生日のその、ね、リラックスさせてあげていただくといいのかなと思います。例えば、花言葉もね、知ってる方はよく知ってますよね。ということでね、ちょっとネットを調べて、366日の美しい誕生花っていうね、書籍を見つけました。で、それをちょっとね、購入してみたんですけど、本当に綺麗ですね。1日1花、全部エピソードと一緒に花言葉も書いてあって、おやーって感じです。で、本を買うこともないですけど、例えば誕生花辞典とかね、それから366日誕生花の辞典とか、いろんなものがネットにもありますので、ぜひ皆さんちょっとね、パラパラと見ていただくといいかと思います。さあ、そんな誕生花、誕生花ってもね、言うんでしょうけれども、その誕生花って生まれた月日にちなんだお花なんだそうです。だから1月から12月まで異なる花があるんですけれども、さっき言ったようにね、1日目から31日目までも全てにお花が当てはめられている。じゃあ一体誰がそんなものを作ったのっていう感じになりますよね。で、いろいろ調べてみると、実はお花っていうのは神々からのメッセージなんですって。で、まあそういう説があるってことなんですけれども、でもギリシャ神話とかね、ローマ神話とか、そういうところにたくさん出てくる。で、結果としては、この まあ、その当時生きていた人々の思想なんですよね。で、ギリシャとかローマの人々って、自然界にそれぞれの、こういろんなことを司る神様がいるって信じてたわけですよ。だからね、日本でいう八百万の神様と同じように、ギリシャ神話とかってめちゃくちゃたくさん神様がいて、なんかね、人間と結婚しちゃったりもね、したりするわけですよ。で、そういう考え方、その自然界にはいろんな神様がいるっていう中に、さらに時間を管理する、あるいは月日を管理するみたいにね、その時にも、同じように神様が存在するっていう風に考えられてたっていう風に、まあこの本には書いてありました。そして、花とか木々っていうのは神秘的な、まあ、力をね秘めてるじゃないですか。こうね、いろんな色があったり、いろんな香りがあったり、それが神様からのメッセージをその身に宿すっていう風に信じられていたそうです。で、こんなことで、1月に咲く花はその月の神様からのメッセージが込められている。ね、何か意味があってこの日に生まれてきたんだよっていうことを、伝えているらしいです。まあ、綺麗なお話ですよね。で、その人、その時代時代の人々にとって誕生日のお花っていうのはね、自分を守ってくれるような、一番身近な、そうね、なんて言えばいいのかな、こう、守護神そこまで言うと大げさかもしれないけど、そんな感じなのかな、こう、神様からのお使いで幸福を持ってきたり、それから愛をもたらしたり、またはね、その富をもたらしてくれるっていうことかもしれませんよね。まあ、神話そのものが、日本のね、神話もそうだし、海外の神話もそうですけれども、基本的には伝承されてきたわけです。ずっとこう、口伝えにね、こう、繋がってきたわけです。だから、いろんな民族の、なんていうか、神話が、こう、組み合わされているっていうこともあるんでしょうね。そう。で、先ほどの366日の美しい誕生花っていう5本の中に、本当にね、1月1日から、ね、全部毎日のお花が出てくるんですよ。で、ここは、この本には、1日1お花で、計366花載っていました。で、1月1日元旦の花ってね、モカラって言うんですよ。モカラ。蘭花のお花で、モカラ族。この黄色いね、写真が載ってる黄色いお花のね。で、花言葉が優美とか気品って、言うのにふさわしい、本当に気品のある蘭なんですよ。で、わあ、綺麗だなって。だいたいこう4センチから6センチぐらいのお花が咲いていて、それがたくさんね、あるっていう感じで、一本に、こう、いっぱい花が咲いて、で、だいたいこう、花自体は5弁の花なんですよね。なんですけど、文章を読んでると面白いのが、南国らしい肉厚の花ですとかね。それから開花期は7月から11月です。なんでそれが1月1日の花なのっていう。よくわからないんですけど、ね、7月から11月に咲く花なのに、1月1日の誕生花なんだそうです。面白いですよね、こういうのってね。で、1月2日は椿。1月3日は水仙、1月4日はヒヤシンス、1月5日はクロッカスって、もうまるで本当に今の季節ですよね。で、もう椿も開花している大島なんかはね、本当に綺麗な椿祭りが、やってるし、水仙はそろそろ、千葉とかでね、綺麗に咲くわけですよ。だから、なんかこう椿、水仙、ヒヤシンスってこう日本でもおなじみのお花だし、1月の花なんだって言ってなんか納得できるんですけど、どうもこのモカラモカラさんなんでここにいるのみたいな感じで、南国らしい肉厚の5弁の花、開花期は7月から11月です。でもモカラは元旦の誕生花なんですっていうね、書いてあって、なんか面白いなって思いましたね。まあ、さっき言ったように神話っていうのは太陽とかね、それから月、空、海、まあね、陸だとしたら大地。なんかこう、たくさんの自然を司るね、神様がいらっしゃるわけですよ。で、それ以外にも、豊穣の神様とか、芸術の神様とか、時の神様など、ね、自然以外のものを司る神様もたくさんいらっしゃるわけですよね。 だからそういう神様がいっぱい登場するっていうことは、まあね、神様自体を信頼していたし、それから存在を感じていた人々がいて、でその人たちがこの目の前にあるお花をやっぱりね、何かの意味があるって捉えて、こうやって順番に並べてったっていうことなんでしょうね。まあ確かに私は誕生日が10月9日なんですよ。でもう10月の誕生日、自分の誕生花っていうのはコスモスだってずっと信じてたんですね。したら結構いろんなのが出てきてびっくりなんですけれども、バラ、菊、マリーゴールド、それからガーベラこれガーベラって3月にもあったんじゃないみたいなね、そんな感じで、なんかお花屋さんの陰謀ですかみたいな、そんな気もしてくる今日この頃ですっていうね感じなんですけど、まあ私が思ったその誕生花が本当に10月9日ぴったりですね、ピンクコスモスっていうのが10月9日の誕生花なんですよ。でなんと花言葉はですね、少女の純潔。いや、それは私のことじゃございませんね、みたいなね。感じもするけど、でも、ちっちゃな頃はやっぱり少女だったし、純潔だったわけですよね。だからピンクコスモス、本当に綺麗なね、お花ですけれども、ちょっとね、今回調べてみて、私自身も嬉しいなと思いました。で、366日、誕生花の辞典っていう、これはネットで調べると出てくるんですけれども、各日にちに2つずつ、誕生花が書いてあるというね、やたらいっぱいあるのね。で、私のさっき言った10月9日はピンクコスモスが一つあるんですけど、もう一つ、ウィキョウというね、お花も10月9日の誕生花だったです。で、ウィキョウはね、称賛に値するっていう花言葉。まあ、どっちも素敵ねって思いました。ねえね、買ってきて、ちょっとね、まあ、コスモスは結構自分の誕生日の近くになると買ってきて、ね、いけたりするんですけれども、やっぱり、ね、こう、ウキウキしますよね。で、それを、その本じゃなくてネットを見ていたら、10月10日、次の日です。翌日。翌日もやっぱり2つ誕生花が書いてあるんですよ。1、松茸。2、メロン。メロン?みたいな。なんで松茸とメロンって両方食べ物じゃないですかみたいな感じなんですけど。ねえ、結構、こうやって面白いなと思いますよね。うん。で、松茸の花言葉って控えめなんですって。松茸が控えめ?みたいな思いますよね。うん。なんか、ずいずいずいずいって来そうですよね。で、メロンの花言葉は飽食って、お腹いっぱいみたいなね。飽食っていう花言葉なんですよ。だ10月10日に生まれた方は、松茸とメロン。ねえ、お花買ってくる。でもこれお花なんでしょうね。だから松茸の花?でもちょうど10月ぐらいって言ったら松茸食べますよね。メロンも食べますよね。だから、お花よりも果物?っていう感じがするんですけど、いかがでしょうか。ね。っていうことで、ぜひですね、皆さん、まあ、自分のでもいいし、ね、パートナーのでもいいし、ボーイフレンドのでもいいし、ね、誕生花は何かなっていうのをちょっとね、探してみて。で、ぜひですね、お祝いをしていただくといいと思います。まあ、高校生とかね、中学生の皆さんは、これ聞いていてね、いただいて、すぐにね、もう誕生花、彼氏のとか、彼女のとかね、調べてるんじゃないかと思います。ね。で、どっちがいいかなとかね、探したりして。あとは花言葉を大体皆さんね、いろいろな探している方多いですよね。やっぱり花言葉って素敵ですよね。でもちょっと10月の9日のこの少女の純潔ってびっくりしたんですけど、この年になると少女の純潔はどういうふうに解釈したらよろしいんでしょうか。心の純潔っていうふうにね、ちょっといろいろこう、この内容からイメージを膨らませる楽しみもあるんじゃないかなって思いました。はい。でね、まあ、そんなわけで、じゃあ、誰が作ったのはよくわからないけれども、正しい誕生花ってどれよって思っちゃう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、どの本にも書いてあったんですけど、正しい誕生花というのは存在しませんって書いてありました。でね、例えば、国旗とかね、それから国の花、国家 それから国の鳥である国鳥とかいうのはもう国が定めるわけですよ。だから確実に一つしかないわけですよね。でも誕生日のお花っていうのは別にそんな規制も何もないそうです。そうですって、まあ確かにそうよね。で、誰が何か物申したっていうので決定してるのかもしれないし、でも例えば今私が10月の9日コスモスだって言ったけど、コスモス自体が9月の誕生花にも出てくるわけですよ。だからまあ昔からの人たち、たくさんの人たちがこれは9月のお花なんだとか10月の花なんだっていうことを誰かがね訴えて、それがこう万人になるほどそうだねって思われたら、それが各月の誕生花になってるんじゃないでしょうかね。まあそもそも誕生日の花っていう考え方をしてるのだって、そんないつ頃からなのかなと思いますよね。まあね、そのギリシャ神話とかローマ神話の話、花、あの時代に本当に1日に1個花があったのかっていうと、どうなんでしょうね。そんなにたくさん見つけることだって難しいんじゃないですかね。まああんまりね、あの、思いをこう、なくさないようにしなきゃいけないと思いますけども。ということでですね、まあそんなお話、あの、ことをいろいろネットとか本買ったりしてお調べをして、で、九段のちょっとね、疲れちゃってるの、ストレスがあるのっていう私の友人に、この話をしたんですよ。だから、そうなんだって、ちょっと元気になったみたいな感じでね。まあ、そういう意味ではちょっと嬉しかったです。やっぱりね、今、まあ、ね、能登半島の地震もありますし、いろんなところでいろんな方が疲れちゃったとか大変な思いをされてるかと思います。そんな時にもね、ちょっとお花を持っていくっていう風にしていただくのもとても嬉しいものじゃないかなと思います。で、私が東日本大震災の時に、お仲間と一緒に赤ちゃん一時避難プロジェクトをやった時も、常にお花を用意していました。で、やっぱり、その子供たちも喜ぶんだけれども、お母さんたちがお花を目にすると、ああ、嬉しいなって、ね、思ってくれる。で、私たちが滞在してたホテルさんも常にお花を生けていてくださって、本当にありがたかったです。で、お家にね、お花を持って入ったり、それから、まあ、ホテルは温泉があったんですけど、温泉にもとても綺麗な緑があって、もうその温泉の岩風呂に浸かるだけでも、ゆったりとできたっていうね、思い出を私自身も持ってます。で、今もね、私自身は金沢止まりなんですけど、中に入っている方もたくさんいるんですけども、やっぱりそのホテルのね、広域避難のサポートを私たちはしてるんですけれども、その時にも、ぜひ、ホテルの皆さんにお花を少しね、フロントにでも、だけでもいいから、行けていただければ嬉しいですっていう、お願いをしたら、もう本当にね、各階のエレベーターを出たところにちゃんとお花を用意してくださるとかね、ものすごく早くに動いてくださって、たくさんの広域避難のサポーターになってくださってたって、すごくありがたかったです。やっぱお花いいですよね。なので、ちょっとね、ストレスを感じた時とか、それからストレス感じてなくても、お友達のね、顔色ちょっと悪いかなとか思った時にはお花を用意していただくといいし、やっぱりね、日本もこの必ずお墓とかね、仏壇にはお花を備えて、やっぱりみんなそういうふうに思うんでしょうね。ぜひ、誕生花調べていただくといいかと思います。さあ、ということで今日はですね、誕生花のお話をさせていただきました。ちょっとね、防災救助応急手当ではないんだけど、ストレス解除っていうことでね、テーマにさせていただきました。さあ、お送りしてまいりました、パルパル情報館。パーソナリティ、岡野谷淳。技術、吉沢千鶴、横田正樹。テーマ曲は今かかっています、ルイ中山のアルバムから、BGM は魔王魂の作品集からお届けしました。この番組は東京都北区内防災関連組織、並びに日本ファーストエイドソサイティの協力でお送りしてまいりました。毎月18日はファーストエイドの日。次回4月の18日、テーマは福祉施設の BCP、いよいよ義務化ということでお話をさせていただきます。もうね、病院とか企業とかって結構 BCP 早めにね、義務化になっているんですけれども、福祉施設についてはこの4月から義務化になります。はい、それでは全国の 皆様、そして全世界のリスナーの皆様、聞いてくれてありがとうございました。また来月。さようなら。